放送ポッドキャスト QR、
ライオンズライターが30周年ということになりまして、早々期のエース、そしてクローザーとして大活躍された森重和さんにマイクを向けさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
プロ野球の世界に身を投じて今年で33年目、ずっとユニフォームを着ていらっしゃいますけれども、なんかこう休みたいなと思う時は森さんないですか？
現役とかあったかもわかんないね。
あ、そうですか。
逆にね、今はそういえば30もう33年経っちゃうのかなという感じは、まあ、するけど、まあ一回は抜いてもいいんだけどねまあ最近やっぱこの年になってくると、コーチになってから休みたいとかってあんまりないね。
そうなんですか。
考えたことないね。まあそれが一日の朝起きて終わって試合やるのもそうだけど、練習のも誰かと顔合わせてないとなんか落ち着かない、それもあるかもわからんね。
そうですか。もう長年染みついたものがあるということですね。
そうかもわかんないですね。
ね。で、33年間のその旧暦のうち21年間を占めているライオンズ時代のお話をぜひとも伺わせてください。あの78年秋のドラフト1位ということでしたけれども、当時はまだ西武ライオンズではなくて、正確に言うとブラウンライターライオンズでしたよね。
あのね、ちょうどね2年前に、俺が大学が卒業するときにロッテにドラフト1位でかかったときにね、
ロッテオリオンズですね。
その時に、はい、まあ今だからあれだけども、ロッテとクラウンは行きませんと2年前にはそうやって言って、ドラフトを待ってた時にロッテが1位で挙げられてお断りしてその後2年後に西武にドラフトが、だその当時西武っていうものがなかったし知らなかった。今だかってあの西武百貨店、まあ昔プリンスホテル、西武鉄道、もう名前広がってたけど、俺自身がやっぱり千葉と東京で学生時代過ごしてる間のその西武っていう名前ってのは知らなくてね。ほんでまあクラウンで 2年後のドラフトの時にまた行くからっていう話が来た時に、いやもうクラウンは行きませんと、あのまあ今も健在だけど、その当時のね仏島さんスカウト、それから一時管理部長やってた浦田さん、まあ根本さんも含めて挨拶に来た時に、いやあのお前クラウンじゃなくて九州が嫌だっつって言ったよなと、はい、もう九州ちょっと遠いんで、いい実家も千葉だし長男だし、できれば関東にいたいと、分かった、じゃあ来い、じゃあ来いっつっても、クラウンは九州じゃないですか、いや身売りをするから東京だっていう言葉を残して帰ったのが一番初めのきっかけ、はいはい、東京だったら来るんだなって、東京だったら行きます。でドラフトの時に、あの当時は単独ではなく複数で、そういう時代だったんでね、まあ日本ハムが東京、それからまあ中日、それからヤクルト、それから西武かな、4つの球団に指名されて、
はい、
その球団がヤクルト、日本ハム、中日、西武の順で引いて、最後のくじが根本さんが引いて
西武だったんですね。
っていう話ですね。
その時にはもうクラウンから西武にはなってたんですか？
もちろんなってなかったら俺は来てない
ということですよね。
行ってない、
はい、なるほど。それでもう即決断したということですか、森重和さんは。
もうその時自身や、まあ1位で上げるっていうのはもう事前に聞いてたんですね、まあ、よその球団もあったんだけども、まあそれと同時にプリンスホテルができるっていうのがあって、まあ2つ下に石毛がいた、大学卒業するときに石毛もプリンスに入るっていう、
はい、
そういう形で取るという話になってたんで、まあかかれば行くつもりでいたし、まあドラフト上げてくれたチームが全部ある程度一中であったんで、もう1回断ってる以上ね、もう社会人も2年間しか入れないってことは分かってたし、プロでやってみたいっていう気持ちもありましたから、
はい、
もう即そのまま入りましたけど、
ね、駒澤大学の投打の軸である森重和と石毛博道をそれぞれじゃあライオンズに入れるという、まあ、チームの強化もしっかりしているというビジョンがあったからこそ、森重和さんがライオンズにもう入ったという部分はあったんですか？
そうですね、まあ、あの当時、まあまあ東野さんというエースはいたけど、あの頭数は少ないと、はい、ピッチャーも確か頭数ないし、すぐ投げれるから、すぐ来いっていう話でもあったし、まあ、ゆくゆく身売りをした時点でね、まあ、オーナー、堤義昭っていうのはこういうプランがあって、必ずこの球界をね、一つにまとめて、そういうチームを作り上げるのが夢で、こういう動きもいろんなことを考えてるっていうのも聞いてるし、まあこういうのが本当のプロ野球だなというものは感じてたしね、はい、まあ一気に感じて入りましたけどね。
なるほど。当然当時の森重和という投手は即戦力であって、そのプロのレベルの中に入っても多分臆するところはなかったんじゃないかって子供心に思ったこともあったんですけど、実際はいかがでしたか。
まあ一応経験はずっと進んできてたんで大学も社会人も、まあ、あの当時オリンピックってまだなかったんでね、世界大会とかインターコンチとかいろんなところ出ててある程度のものはできるというものも自信もあったし、それじゃなかったらプロには行かないだろうし、まあ、あのその当時で、ま、頭数も少なかったし当然投げさせてはくれてたけども、やっぱりレベルが違うなっていうのは当然感じてた。特にその当時のパ・リーグはね、阪急近鉄それから南海という今の電鉄のね、なくなってしまったチームの前世紀の頃はとてもじゃなかったけど、なかなか歯が立たなかった、まあ、プロ入ってすぐ一応5勝はしたけど16敗したからね、まあ、チームが、まあ、あの時は弱かったから
打てないっていうのもあったんですよね、きっと、
うん、開幕12連敗っていう記録も作ったし、はい、まあ俺もゲームはずっと投げてたけど、まあ、あの当時先発だけじゃなくてね、もうリリーフも後ろもみんなやってたんで、まあ、そのうち強くはなるだろうという補強とかそういうのもしてましたからね、まあ、目標であった3年目にそういうことが訪れたら今思えばね、はい、まあ、計画通りのことを球団としてやってたのかなというのは今は感じますよ。
森さんがそのプロで投げられてて、あ、これプロで通用するなと思った瞬間またはきっかけみたいな試合は覚えてますか。
いや、あの負けたから通用しないとか、うん、勝ったから通用するとかそういうのは思ってなかったけども、はい、まあ当時やっぱりものすごく足の速い人もいたし、
すご
い、
ね、
うん、もちろん、まあ、うん、いっぱいいましたよ当時は、ね、いろんな人が、でもそれに対応するクイックとか、まあ、牽制にしてもそうだし、フィーディングにしても、ただ投げて勝負だけではないっていうことは、もうしみじみ感じたし、まあそういうのはもう、東野さんも東海さんもね、あの頃もいろんなことを教えてもくれたし、俺もそのつもりでいろんなことは研究はしてたけども、まあそれから先発からリリーフに無理やりっていうかさせられて、抑えにさせられて、またちょっと野球感がね、変わったと。まあ先発ピッチャーはもう、ピッチャーは綺麗なマウンドで、1回から投げて9回に完投するのがピッチャーだとずっとそうやって思ってたのが、そうじゃなく手助けをするのも野球だっていうのも教えられたのもあの当時だったしね、今思えばこの世界、まあ、今コーチ やったりしてるけども、そういうのをするにあればね、先発やったり抑えやったり中継ぎやったりいろんなことをした経験っていうのが今の若い子たちに教える面ではね、まあ、あの技術だけじゃなく逆に精神的な方が今強いかなと、そういうのは感じてますよ。
そうですか。
なかなか精神的なことはね、教えられない、技術的なことを教えられても、それが精神的にダメだったらね、一生懸命やってても3年も4年もかかるやつもいればね、精神的に強いやつは技術的に大したことなくても技術さえ覚えたらパッと 1,2 年でできるやつもいるし、これはまあ長く見るやつと、我慢して使ってやらなきゃいけないっていうのをどっかでパッといいものを出したりやらないとね、なかなか難しいっていうのは、まあ、これだけやってくると何十人も何百人も見てきているとね、まあこういうのはやっぱり時間かかってよかったのかなっていうのもいれば、うん、早めにパッと教えてよくなったから後になってダメになってくるのもいるし、まあ、その辺はいろんなことを西武の時経験させてもらったことが今生きてるのかなというのは感じてますよ。
そうですか。だからこそ森重和さんは皆さんから親分のように慕われてるというのが今なんとなく改めて分かりましたけど、
いやいや、それあの頃は若かったから、まあ、いろんなことできたけど、今はもうね、そんなあれじゃない、もう他のやつに任せて俺はそっと外で見せた方が楽な時もあるしね。
でも広岡監督が就任されて82年、まあこの年は文化放送ライオンズナイターがくしくもスタートした年なんですけども、開幕投手を務められてますよね。でその先発から途中、まあ、リリーフに、まあ、配置転換するという形になりましたけども、それはなぜ先発を任される中でリリーフ専任になっていたんでしょうか。
なるほどね、多分ね、俺は今思えばよ、
はい、
直接広川さんとはいろんな話はしたけど、そこまで突っ込んだ話はできないんだけど。
できないですか。
開幕投手やらして、ダメだったらそのままリリーフにさせようかなっていう狙いはあったんじゃないかと。良ければそのままやらそうかと。ダメなんです。開幕投手でダメだったら、まあ、もちろん東尾っていうのがいたしね、はいはい、もう俺はそういう行くと思ってた、うん。行くという話聞いたときに、ああ、分かった。じゃあ行って、まあ、3年目かな。もう、はい、まあ一応5勝10勝、ポンポンと、まあ何人は来てるけど、やらせてくれるんだったらやりましょうと。やってもいいよと。でも俺の中ではもしかしたらあれだけ、まあその前の年あたりからね、あの、抑えをやれってずっと言われてたから。
それは首脳陣から言われていた。
もちろん広川さんからも、あの、当時の森さんからもね、いろんな人のピッチングコーチからも言われてた。やだ、先発でやりたい。ずっと言ってたんで、パッといい試合目でもしミスして失敗して勝ち、負けになればね、まあその後そのまま後ろに回せばいいやっていう考えがあるんじゃないかと。俺もあったから、うちに浅尾って言っちゃいるんだけど、はい、開幕投手、やったん
だ。やりましたね、浅尾投手ね。
うん、はい、俺は、その当時の俺と同じ感じ、俺もそうじゃないかなと思って、俺は浅尾をやらして、ダメだったら、そのまますぐ回す予定でやったら、まあ、勝っちゃった。
勝ちました。
また勝っちゃった。ポンポンポンと2つ3つ勝ったのかな。それからちょっと勝てなくなる。それからもう、はい、もういいよ、はい、後ろに回しましょう。ということで、その年の途中から後ろに回し、リリーフに回して、それで岩瀬と組まして、はい、その次の年からも完璧に、そういうふうに、まあ、そういう企みが今あるの、あったんじゃないかなっていうものがね、感じられた頃、はい、もう1年我慢して、次の年っていうことも俺もまだ考えてたんだけど、結局、翌年からはもう専属になっちゃったとか。だからそれが狙いがあったんじゃないかなって今思えばね。でもまあそれがいい経験で、まあ寿命は短くなる。あの当時はね、もう2イニング3イニングが当たり前。
そうですね。
もう5回、下手したら5回終わった時点で投げさられたっていうのがあったし、もうこんな辛いものはないなというものは、今の連中は1イニングでいいんだったら楽かなっていう時もあるけどね。
複数イニングの連投なんてザラだったんですよ。
ザラだったね。まあ、ベンチで1回2回座るっていうのは当然だけど、今はもうね、座らずにスッと終わってしまうっていうのがあるけど、まああの当時の時代と今の時代は違うって言えば違うんだろうけど、十分一回り行ってしまう時もあったしね。まあだからそれだけいろんなことも勉強はできたけどね。
そうですよね。ただその翌年83年にはタイトル取られてるじゃないですか。最優秀救援投手、5勝34セーブで当時のプロ野球記録を樹立されました。ということはやっぱり、まあ、実力あるから当然なんでしょうけど、森重和投手があのやっぱり適性があったってことなんじゃないですか。
まあ、それは見られてたかもわからないね、うん、まあ、どっちかというといい加減でチャランポなんだし負けたって次の日に残らんやつだろうというものもあるんだろうけど、
すごいですね。
ただ確かに他のやつに誰かいなかったのかなって、俺も周り見たけどあんまりそういうのはいなかったかもわからないですね。
そうですか。
ただやっぱりずっとベンチに入ってるのね、緊張ずっとしてるし、ゲーム始まったらなんてことない。先発ピッチャーってゲーム始まるまでずっとあれだけど、先発リーフピッチャーってのはその行く寸前までなんでもないのよね。みんな緊張してるの、俺だけ、まあ、一人騒ぐってのもあれだなと、まあ身長一緒になってるんだけど、そういうものがあるからね、その緊張の度合いってのはほんの少ない時間なんだけども、その一球投げるまでの時間がね、ものすごくあるわけじゃないですか、はい、ベンチにいてから、はい、それがね、この波があってね、今日はもうないだろうなと思う時に行く時と、あるぞって時に行かなかった時のこのクワーっていう、これがね、投げる、打たれる、打たれないじゃなくて、はい、そっちの方がしんどかったね。
やっぱり精神的なもんですよね、その部分は。
だと思う。でましてあのところ、トンビさんがいたからね、トンビさんがいた時のゲームを壊すわけいかないっていうから、もうその日投げるピッチャーっていうのはもう大体予想するから、あ、今日はトンビ投げるから、ちょっと、静かにおとなしくね、前日は。でも明日はもうあれだから、まあええやどうでもって言った時ぐらい、ちょっとリラックスして、ちょっと外出たりしてはいたけどね。
なるほど。あ、じゃあ東尾治先発ゲームは、前の日にはお酒は控えていたりしたってことなんですか。
まあ酒はね、飲んでたかもわかんないけど、外には出ない、ね。まあ部屋でね。
なるほど。静かにしていた、
うん。まあ、それだけはちょっとね、まずいし。やっぱりね、それだけは他の人の時はまあいいわ、どっちもどうでもっていうかどうかはないんだけども、ない確率の方があるだろう。まあそういう時期もあったし、まあその当時からやっぱ強くなってきたし、打線も打つようになってきたからね、2点3で負けてても、まあ、後半にポンとひっくり返したらすぐ行くよっていう時もあったし、 まあ、そういう時代だから、まあ、強い時代だから逆にどこもマークはしてくるようにはなってきたんでね、またこっちも考えないといけないっていうのはあるし、
はい、やっぱりでもそう考えると投手陣のチームリーダーは東尾修、
もうその当時はね当然ね、うん、クラウンから来てますし、うん、若きエースと言われて 長くずっとやってたし、まあ、先発ピッチャーはそれがみんな基本で見本で手本にずっと真似てきてるようなもんだから、
はい、
ただ東海さんも若い時は抑えっていうかリリーフも両方やってるしね、そういうものはいろいろ聞いたこともあるしね、
そうですか、
うん、いろんなスコアラーと一緒に飯食いってもそんな話になった時は必ず野球の話になっちゃうしね、うん、いくら近所に女がいようが隣にいようが騒いでても野球の話してるっていうのはやっぱりみんな野球好きなんだろうけど
ね、そうですね。森重和さんが東尾修さんから教わったことで何かこう覚えていて特に心に残っている言葉アドバイスありますか。
まあ、僕らはもう野球以外のことでも一緒に飲み行ったり遊んだり、まあ、あの時田淵さんとか いろんな人いたし ね、
そうですね、
あの色々連れてもらったり、ちょうど俺が若い1年目2年目って若い時代だから、はい、何かも珍しい時代、はい、何やっても楽しい時代、はい、みんな綺麗に見える時代、うん、そういう時代だから、もうそれ以外でもやっぱり野球以外でも、ね、いろんなことが教わったけども、野球ではやっぱりね、あの、まあ、まあ似てるところがあるんですよ、
はい、感じますそれは
俺も、まあ、兄貴分みたいなところも、はいはい、感じてたし、
はい、
でもずっと、ね、くっついて歩いてるわけにはいかないと、うん、あのやっぱりね、あの育ちしなきゃいけないっていうのもあるんでね、はいはい、まあ、若いたちが今度明日のやつら来たらやっぱ 俺も面倒見なきゃいけないし、俺も面倒見てもらう人たちには礼を尽くしさせて、まあ、そういうのもあるし、ただあの野球に関してもね、まあ、両方スライダーシュートも両方投げる、俺も投げる、うん、東さんも投げる、まあ、一人豊倉ってスコアラーがいたんだけど、あ、はい、まあ、この3人でよく飲んだり食べたり、その時にいろんな資料をもらったりね、特別にいつもあったらみんなでやるスコアじゃない時に、うん、3人でいろんなことやったりね、このバッターにここにこういうボール投げてからこっちの方がいいぞとか、そういう話はね、いろいろ聞いたし、ああっていうものは生きてきてるところは必ずある、まあ、そう言ってとことん話する人っていうのはそんなにはいないと思うんだけども、あの当時で言ったらもうほとんど東尾さんしかいなかったね、俺が飯食い連れてってもらって飲んでも野球話するとか、スコアラが入っても一緒にやってたりね、うん、あんなチャランバラにしてるみたいな我々2人だけど、スコアラが入ってると真剣に聞いてたね、あの時はこれはじゃあこっちこうやってやれとか、こういうふうにしろとかね、まあ、今だこそいろんなビデオとかいろんなものなんで癖がどうのこうのってあったけど もうそういうのもね、いろいろこっちのこういうのあるぞとか、そういうのはいろいろ聞いてたしね、うん、まあ、それをもう今はうまく利用してこっちもやらないと若いやつっていうのはなかなか覚えないだろうけどもね、パッと画面を出された時にえって気がつくのと同じでね、だそれが使えるか使えないかが問題で、マウンド上でそれができるかできないかっていうのはこれ人にもよるんだよね、
はい、
うまく ごまかして利用するやつはうまく使うし、こっちからこういうふうにせえって言わないとできないやつはずっと同じこと今度やりだしちゃうし、まあ難しいところはあるんだけど、
感性があるかないか、
うん、これはもう人によってみんな違うね。
そうですね、うん、でもそういう若い頃に、まあ、東尾さんそして豊倉さんのようなそういった野球に対して研究熱心な方々とコミュニケーションを深く持ったおかげで、それがコーチとしての経験にも生きているということで、うん、あの多分いろいろ教え子を育たせてきましたけれども、うん、ライオンズのピッチングコーチ時代に印象に残っている若い投手はどなたでしょうか。挙げられるだけ挙げてください。
まあ、あの俺現役終わってすぐもうやめろって言われて、でもさ2軍のピッチングコーチやとにかくやれと2年、
はい、
で2年経ってすぐもう上にピッチングコーチにね、もう本当は八木沢さんと2人でブルペン手伝いながらやれって言われた時に、八木沢さんがちょうどロッテの監督になっちゃってね、
ははははは
ピッチングコーチ1人の時いたの、
は
だから俺36 2年目になる時だから、ってことはお料理上の人はいっぱいいるわけですよ、まだ東さんいたからね。
そうです。
兄さんもいたから。直さんもいたのかな。まあ、その連中、まあ、その連中でも、一応、まあ、コーチだから。あ、
高橋直樹さんですか、
うん、直さん。だからそういう人、お料理上の人もいたしね。まあ、困って、どうしようかと思って。まあ、コーチ陣見たら、みんなお料理、はるか上の人ばっかりで、はい、一番若そうだった、ね、
うん。
でも、それをやっぱり、なんとかピッチャーをするにはと思ってね。まあ、その時に、森さんが、杉下さん。
はい。
まあ、いろんなことをためになるし、杉下さんをベンチじゃなくてブルペンに入れるからな。
フォークボールの神様、杉下茂さんですか。
俺がブルペンに行くんだから分かるけど、いや、杉下さんがブルペンに行くから、お前はこれでやれ。 でまあ、若かったから、メニューを組むにしても、バッター中心、野手中心、いろんなことがあったけど、まあ、杉下さんがいたからね、まあ、俺、言いたいことをどんどん言えよって言われたときに、言ったときに、なんかあっても杉下さんが後ろから、ああ、それでいこうって言えば、ね、他のね、黒江さんにしても、森さんにしてもね、矢田さんにしても、ベテラン、年寄り、かなりいたけども、まあ、それでパッといろんなスケジュールが組めるようなね、はい、配分をしてくれたのかなと、だから本当に助かりましたよ。あの時はね。
そうですか。
まあその後会い合ってまた順次来たら杉下さんも OB なんでキャンプには呼んで一緒にやってますけどね、未だに、うんうん、まあそういうものがあっていろんな人たちに手助けが今まであったってことはこれはもう間違いなく、うんうん、一時小山さんもいたし ね、ブルペンに小山さんがいて俺がベンチいたりとかねもう年寄りうちの親父よりも上の人たちと一緒にやってるのがあったから
ある意味だから森重和育成計画みたいなところですよね、
だからそういろんなこともあったんだけど、まあ、俺を取っちゃうあまりにも離れてるんで文句も言えないしこうでも向こうは逆にせがれみたいにいろんなことを教えてくれたり、はい、会話ってくれたり、未だにしてくれてるし、だから俺も今ここに来て、まあ今、ブルペンに近藤慎一っていうのが若いのがいるんだけど、はい、こいつには、俺が教わってきたけど、知ってることは何でも教えてやろうと。はい、まあ俺が西武いた時も、まあいろんなコーチいたけど、できることはやろうと。はい、まあ今話は違うけどね、ピッチャーのことを誰がって今言ったけど、その時代時代にいっぱいいるんだよね。
そうでしょうね。うん、マイキョにいとまがないとは思うんですけど。
う
ん、
だからもう、俺が積んだところはやっぱりね、まあ、角田源。
はい。
君安。
はい。
鍋。
はい。
石井武。
はい。
新谷。
はい。
もうこの連中がいたから。
豪華ですね。
まあ、ある程度は楽。もうで、後ろには香取、塩崎、杉山、橋本。まあ、この辺かな。この辺がいたんで、そんなにね、きついことはなかった。楽は楽でしたね。でもその後だよね、
はい、
その連中がこうもうそろそろいろんなところに行きかけたり引退したりしてる時に、西口、石竹、まあ、この辺高橋とかあの辺がねもう出てこなくちゃいけないもう出てこなくちゃいけないちょっと真剣になってやる頃に一人ずつそうやって出てきたっていうのはある。これはもう一緒になってまあ鍋とかねその辺も一緒にやったって言えばやったんだけどもそれ以上にやっぱり俺の体をこき使いだからいろんなことはやったなとそれがやっぱりある程度出てから俺がいなくなってからもうそういう面に出てきてくれたことはねまあ嬉しい存在でもあるしねまあそれからも何人かいろんなのがいるけどもまあいろんなチームにも行ったけどねやっぱ西武の連中に関しては今はまあ西口ぐらいしかいないだろうけども、
はい、
あ星野もいるのか
あそうですね
まあ、この辺がまあ一生懸命やってくれてるのはそれは嬉しいし、まあ、いつかは終わるだろうけどもね、うんまあ、そういう後のことも当然継ぐやつもいるだろうけども、うん、今思えばね、その時代その時代にこれと思ったやつが何人かずつ出てきたから今のライオンズもあるんだろうしまたいなくなって全く違う人たちがいても一時弱くなったなって言われた中でもまたこうやってぶり返してきてるってことはね何かの伝統がつながってると思うしまたその OB たちも関わってるっていうのがね、
はい、
これはまあやっぱり特徴として残ってるんだろうし、うん、我々の時はもうほとんどコーチ陣っていうのはジャイアンツ系の人たちがみんな来てた時代だからね
そうでしたね、うん、
だからジャイアンツの野球ってそういうまあ確かにジャイアンツの野球が一番良かったんだろうし強かったからそこを見回るのは当然だろうけどね今はその時代の連中がどこの球団にも西武の OB たちがコーチでいるっていうのも誇りだし、
は
い、
一番は中日ですけど
ね、まあ、それはまあそがないとしてもまあ西武にもいるしどこにもいるしねみんな一生懸命やってるしソフトバンクに昨日まで行ってたけどもまあ仲間たちも何人かいるしねまあそういうチームが残ってくやってくれるのおかげで長い連中はこれからもね全く関わりないやつらでもライオンズのためにライオンズのことにっていうのはまだ残ってるのかな、うん
で
これから先どんなかわからんけど
ね、うん、森重和さんが思うライオンズの伝統というのはどういうものでしょうか。
まあ俺が一番伝統がどうのこうのって言えるものではないけどただ一期生として言って今言われればそういうよそから西武ライオンズの OB にはなるんだろうけどもその当時で言う土井さんで言えば近鉄、
はい、
クラウンもそうだけど東野さんで言えばクラウンにしてそっちの方それからよその球団の人たちいっぱいいろんな人がいたよね
田淵さんは阪神ですね
もちろんそうだし野村さんもあの時はいたんだけどもいろんなことがいろんなふうに思っていいとこだけをなんとか取って悪いものはもうダメだともうそういうある程度の年齢差が 出てきたちょうど時代だったからね、
はい、
だからそれをいいものを残そう。ただ俺が今いまだに悔いが残ってるのはその OB 会を作らずに、俺自体が選手会長の時ずっと言ってきていまだにない情けない12球団で西武だけじゃ OB 会がないのはね多分ね。
なんでないんですか。
それを聞きたいし、それ俺は選手会長の時言った、うん、まああの時堤義明っていうオーナーはね会社自体もその組合はないストライキもやらないそういうところに選手会俺たちはそういう意味で言ってるわけじゃないと、うんうん、テーブル一つ球団事務所でやってねその当時1年目で辞めていった人もいれば2年目で辞めていく人もいろんな人がいてみんな集まっていろんな人たちが辞めていった若い連中がどっかで少年野球やったり野球を教えて子供を教えてた時に自分がユニフォームを着たチームに何もないところに選手を新しい子供たちを送るってことはできないんじゃないかとやっぱりこれはもうお前なんとかしろよって俺言われた時にちょうど3年目4年目の選手会長をやった時かな、
はい、
それから何その後の選手会長その後の選手会長ずっと言ってるけど未だにできてないっていう、うんまあ、俺自身も、まあ、日本ハム行ったり横浜行ったり中日行ったり、はい、全部 OB 会、
はい、
会費はずっと払ってる、ね、セーブだけはない、まあ、そういうものだったかなと今思っちゃうとね、うん、まあそれはそれでいいんだろうけどただそのセーブ今の若い連中がセーブで終わって後々感ずるたらいけないと思って俺は早い時期にそういうことは言ったけどもまあそれはまああってから何年今言ったように33年経つわけでしょ、
はい、そうですね
何人 OB が出て
もう数え切れないですよ、
うん、だそういう人たちは俺たちはまだねこうやってこういう世界にいるけどここに世界に関わってない連中っていうのは寂しい思いをしてんじゃないかと、はい、ましてこんなの、ねね、地震とか津波で何人かが亡くなってる可能性もないこともないよね、
はいは
い、かなり岩手の人間もいた
うん、
まあ、俺も大学とかいろんなところの岩手でも何人か亡くなってるのもいるけどもね、まあ、そういう人たちを思うとなんか寂しいことしてしまったかなとだかこれがこのまままだやるんであればそのままやればいい西武のもので今俺は西武じゃないしねだからそれがちょっと一つ悔いが残るのが未だにまあ、西武のユニフォーム着て野球教室でやるのもいいだろうけどもそれができない人たちもいるっていうことは
ね
分かってまあこの世界に残ってる人たちはそれはできるだろうけどももう地方に帰って野球一生懸命教えて子どもたちもう大きくなってさあこれはドラフトかかるっていう時に西武に入れてくれってスカウトが言ったっていやこっちに行かせますって言われたら終わりだからそういう面も何人かも俺も見てきてるから、
う
ん、だからそういうのはちょっと寂しいね
そうですね、うん